20日木曜日午後9時を回りました。テカトイがお送りする気まぐれチャレンジ放送を開始します。急にですね、放送することになりまして、やっぱり気まぐれチャレンジだなと思いながら、夕方仕事が終わるのかな、ツイート見てたら、現在お使いの方々はようやっとお使いになったっていう段階なんであるでしょうか。今日もスコちゃんにアシスタントに入ってもらいますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今日は多分何もすることもないと思います。
みんなツイッター攻めしてあげて。最長10時までで終わりますので、よろしくお願いします。勝てないですよ、私が。もちろん多分ですけど、まあ数名で多分トムじいさんの暇つぶしラジオがあるのかなというのと、我が家ではドラマを見ておりまして、ラストシンデレラの最終回なんです。なもんビデオで撮ってみろよって感じなんですよ。で、大体最終回は自分たちの期待と違ってがっかりして、
意外と面白
いで終わるっていう。
10時からやったら GQS さんも、
あ、GQS さんも放送するのか。というわけで、ね、今日は割り立ちんですが、なので私の放送は適当に、
こちらで情報間違っていたら、
そちらで
GQS さんのところとか、あと C さんのところとか、たくさん補足してくれるところが
ありますのでね、私は気楽に行きます。デカクはしょうがないな、やっぱりデカクだと言われるのがこちらだと思ってますので、完璧など、本当に目指すことも
4.1 がありませんみたいな。
そうなんです
よ、ね、なぜか 4.1 がありませんみ
たいな。なぜか 4.1 があり
ません。嘘を言うかもしれない。
大嘘こきますので、まあ適当にお聞きいただければと思います。というわけで今日は、6冊セブンでチャンネル登場していただいてますので、なんかね、一瞬ね、音楽がね、時計の音に、カンカランって音聞こえてね、あれさっき時計の音だなって思ってたんだけど、時計じゃなかったね。はい。それでですね、今日も、一応ツイッターの方、もし何かありましたら、投稿をお願いします。ハッシュタグは、#tb_injp。 ハッシュタグはシャープ TV アンダーライン JP です。はい。シーズン6時の皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。まだ他の機種をね、使ってる方は。
そうなんですよね。まだアップされてない機種が多くて。
いらっしゃるとは思うんですけど。
なんかさ、ね、ドコモでやるっていうのが一斉にドンとアップしてほしいところだよね。と思うんですけど、ね、やっぱり端末個々で違うんで仕方ないんですかね。ね、仕方ないんでしょうね。はい。ですね、端末によっても違いますし、タブレットにした、私は今Nexus 7使ってますけど、タブレットにしたから、じゃあみんなタブレット一緒なのかと思ったら、とも違うみたいなんですね。7インチタブレットと10インチタブレットは、こう、メニューだとかボタンだとかの配置が微妙に違ったりとかですね、設定ボタンが常時ホーム画面にあるはずなのにな、Nexus 7では、Asus の TF なんとかっていう機種は、山田さんが持ってるのは、あるらしいんですけども、私の端末は、設定関係は、設定というアプリを開かないと設定ができなかったりとかですね。まあ、便利なような不便なような感じですけども。はい。今日お伝えしたいのは、4.1 になって、まあ一番メインとも、まあ 4.1 になってね、トークバック使ってる方は、多分一番使い勝手が変わるジェスチャーの部分についてお話ししたいなと思います。まあ 4.1 のアップデート方法だとかは、おそらく GQS さんが放送でやるっていうお話でしたので、そちらにお任せしたいと思います。4.1 にアップデートされているという過程でお話ししますので、よろしくお願いします。それと、私の今の端末の環境ですけども、実は昨日、再セットアップしまして、いろいろあるんですけども、再セットアップしまして、ホームランチャーは、ノバランチャーを使っています。で、やっぱりそのホームランチャーによっても違ったりしますので、では、一番 4.1 になって変わったところなんですけども、また 4.2 とも違うので、もしそんなものないよっていうものがありましたら、その辺は、まあ、怒らずスルーしてください。ご指摘いただいても結構です。私はドキュメントトーカーはタカシを使っています。スライドに6個回しはい。まずですね、私の環境もう一つ。トークバックが、ベータ版の最新のものになっています。なので、ベータ版を入れてない方とは、微妙に、トークバックの設定の中、で、違いがあると思いますので、その辺ご留意のほどよろしくお願いします。さて、設定を開きますと、設定の中の、トークバックの設定項目をとりあえず見ていきます。まず設定ですね。これは今までと一緒ですね。これも今までと同じですね。これはうるさいから私は外してます。はい。こ これです。4.0 で使えたのかな。4.1 ではこのシェイクという 4.1 以降ではシェイクという機能があります。で、ここの中触りますと。連続読み上げを開始するにはシェイクするなんですけども、これはまずこのものを決定するにはダブルタップを使いますのでダブルタップします。そうするとこの中にはということで、無効の時は使わない、使用しない。小っていうのは、このシェイクが小さくても、反応しますよ。まあ、最大っていうのが一番こう力強く振らなければいけないっていう状態です。で、このシェイクですけども、シェイクというよりもですね、本体を、まあ、縦長に持った時に、スイングするような感じですね。床から天井に向かって、手前の根元の部分だけ持って、こう下から上にシュッと上に振り上げる。そういう動作ですね。それをやると、全部読みをします。
なんかこう手首を使ってヒュッてやるんですよ。
手首を使ってもいいし、なのでこれ強くするとですね、思いっきりブンって振んなきゃいけないんで、手から離れると多分どっかで飛んでいくんじゃないかなっていう、こう、気がしますけども。
はい。腕で振らない方がいい。
手先だけで振った方がいいと思います。で、絶対本体離さないでくださいね。よっぽど頭に来た時は、別にスイングじゃなくても壊せますから。はい。で、私はですね、中ぐらいにしてます。じゃあ、中ぐらいだって、ね。中にしてます。小だとちょっと反応が良すぎてしまうかなっていうのと、意外とこのシェイク機能って、このアプリでも使ってたりするので、例えばなんか時計のアプリなんかでもこうスイングすると反応しちゃうとかいうのもあって、その強さで反応するもの、反応しないものって分けたりしたいという時なんかでも使えるので。で、これ意外とこう、4.1 になってから結構ジェスチャーを使いますけれども、全文読みしたいっていう時には、このシェイク結構便利です。例えばホームページ開いた時に、こういうジェスチャーして、ああいうジェスチャーしてってやらなくても、ブンって振れば、全文読みできますし、画面どっかタッチすればそれで止まりますので、試してみてください。まあ、これは今、放送なので一応音もオンにしています。今私は必要ないですけども、これ意外と何かメディア再生してたりするとメディアの音は止まってこの音声だけ出たりとかということもあります。この音量はメディアの音量と同じってなりますけど、メディアの音量と同じか、それ以下 75%、50%、25% かな、だと思うんですけども、ね、125% があるといいなっていつも思うんですが、とりあえずありませんので、まあ、メディアの音量と同じに私はします。このリストを自動的にスクロールっていうのは、ベータ版のトークバックが入っていないとありません。これは何かっていうと、今までは、この後紹介しますけども、スワイプ、右から左とか、左から右とか、下から上とか、上から下っていう、こうスワイプをすると、フォーカスが一つ一つ動いていきます。動いていったときに、画面を最後まで、画面に映ってる最後の項目まで移動すると、一番上に今まではループしていたんですけれども、 もっと項目が下にある場合にはその下の項目まで移動していけるようになります。だからそういう意味では iOS の端末のような動きを、まあ、ちょっと違うんですけど、似たような動きをするようになりました。なので、まあ、便利かなとは思います。で、これは多分、ベータ版でしか入ってません。このシングルでタップっていうのは、Android 4.0 台の時に、使ってたタップ方法です。で、これは 4.1 では多分ないと思います。4.2 以上の端末でシングルタップで決定、ダブルタップで決定が、こういう形で選べるんだと思います。はい。ということで、まあ、ショートカット操作っていうのがあるんですけれども、ショートカット操作の前に一応基本的な操作についてお話ししておきます。基本的な操作といってもですね、今まで、4.0 台の時には、触っていたもの、ずーっと画面を触っていて目的のものを見つけて、見つけたら指を離してもう一回タップをすれば決定するという形だったと思うんですね。立ち合いとかオンの状態。で、それが、Android 4.1 になってから、すべての項目、まあ、触って画面タッチしていってもいいですけれども、タッチしていって、見つけたら、見つけたものを決めるためにはダブルタップをするようになっています。なので、とりあえず何でもダブルタップだと思ってください。で、例えば長押ししたいときもダブルタップをしたまま長押しということになります。それから、まあ、ナビゲーションモード、がありますけども、まあ、ナビゲーションモードで上下矢印で動かしていたような項目がですね、今度は、フリック、スワイプ、フリック、どっちでもいいね。一本の指でシュッシュッと左から右、左から右っていうふうに、シュッシュッとやるとですね、一項目ずつ、前進します。で、右から左にやると交代します。実はこれ上下でも使えまして、下にスワイプすると前進して、上にスワイプすると交代するという仕組みになっています。あとはですね、こう、ローカルコンテキストメニューとかグローバルコンテキストメニューというのがあって、その中から項目を選択していろいろ見る、というものになります。例えばですね。今、設定画面のトークバックの設定の中にいますけれども、さっき言ったのは、前進するには、これは一回一回、前に進む、左から右にスワイプすると進んでます。で、右から左にスワイプすると、で、上下でも同じです。上から下にスワイプすると、戻るときは下から上です。これ、スマートフォンの時の方がちょっと癖がありまして、まあ、この後ジェスチャーやりますけども、ジェスチャーでこう入力されないってことがあったんですけど、意外とタブレットは入力がされやすいなっていうふうなちょっと印象を持っています。で、今から紹介するのは、いろいろなショートカット、 です。で、これを覚えて使うと便利ですよっていうお話になります。例えばですね。ショートカット操作の管理というところにですね、8つ項目があります。8つ項目がありますけれども、6つしか最初登録されていません。どういう、ジェスチャーがあるかというと、右にスワイプし、下にスワイプする。左にスワイプ、右にスワイプし、下にスワイプ。右にスワイプし、上にスワイプ。左にスワイプ、上にスワイプ。左にスワイプ、下にスワイプ。
フリックだそうです。
はい、すみません。フリックだそうです。ご指摘ありがとうございます。はい、フリックだそうです。でもさ、ジェスチャーのところには、スワイプって書いてあるよ。
項目の移動はフリックだ。
項目の移動はフリック。すみません。フリックとスワイプってさ、
明確にしてください。
でもフリックとスワイプって違う。
いや、私に汚い。
すみません。怒られちゃった。じゃあ、分かる人が放送してください。はい、そっか、じゃあ今度ちゃんと調べます。あの、違うのね。はい、なので右下右上、左下左上、下右、下左上右上左というように項目があります。で、この8つのジェスチャーを使って全てが割り当てられています。で、これはどこに何を割り当てるか自分で変更できますので、設定していただければいいんですけど、一応最初にどういう設定になっているかということを紹介します。この上にスワイプしてから右にスワイプするローカルコンテキストメニューというのがあります。これはやってみましょう。上、ポロロって言います。で、これで指を置いたところを中心に周りに項目が出てきます。というように、項目があります。これを選んだらフリック操作でこの単位で移動します。iOS でいう、ローターでの、文字、リンク、行、単語とかの、そういう設定ですね。文字単位に例えばすると、というふうにですね、フリックするたびに1文字ずつ動く。こういうものを、このローカルコンテキストメニューというものから選びます。これが今は、上にスワイプ、右にスワイプです。上にスワイプ、左にスワイプでホームに移動します。まあ、ホームボタンあるからいらないよっていう人は、ここに何か違うものを割り当ててもいいのかなと思います。このグローバルコンテキストメニューっていうのが下にスワイプしてから右にスワイプ。やってみましょう。指を置いて、円状に動きます。最上部から読み上げる。 というような、項目があります。最上部から読み上げる場合、最上部から全部を読み上げる。これは全文読み上げをさっきシェイクで設定しましたけども、まあ、こういうふうに、ジェスチャーからこういうものを選んで、指を離した瞬間から読み始めます。クイックナビゲーションメニューというのがあります。これは、クイックナビゲーションメニューで、フォーカスを移動したいところに移動できるということで、それが円状になっています。真ん中で指を置いて、この画面に表示されているものが円状に表示されていて、それを指をこう、円を描くように動かしていくと、そこを読み上げます。指を離すと、そこにフォーカスが動きます。というような、ものがグローバルコンテキストメニューです。戻るのジェスチャーが下にスワイプ、左にスワイプ。すると戻ります。なんだ。iOS でいう2本指で左に左みたいなやつですよね。右にスワイプ、上にスワイプが見回り当てになっているので、ここに例えば、他のも何かを割り当てることもできます。これも見回り当てです。最近使ったアプリ、の一覧を出すのに、左上っていうふうにやると出ます。iOS 端末でいうと、ホームボタンの2回押しがアップしちゃったりとかですよね。で、この、見割り当て。見割り当てじゃなくて、どこのあれでもいいんですけども、変更したいときには、まあ、たまたま今見割り当てがありますけど、見割り当てを選びましょう。この中にどんな項目があるかということをご紹介します。見割り当て、今は見割り当てがオン。戻る。オン。この、次のアイテムから読み上げる、最上部から読み上げるという2項目をこういうところに割り当てると、グローバルコンテキストメニュー、ごめんなさい、ローカルコンテキストメニューを、ちょっと待って、わからなくなったぞ。グローバルコンテキストメニューの中にある、最上部から読み上げるとか、現在以降を読み上げるという項目を、わざわざグローバルコンテキストメニューで絵の中から探さなくても、この見割り当てのところにジェスチャーで割り当てることができるということになります。なので、便利ですよね。こう使いたいときに。この項目をここに割り当てておいて覚えておけば、まあ、使えるということになります。大きな特徴としては以上ですが、とりあえずここまでで何か、ツイッターがあればちょっとご紹介したいと思います。
はい。シンさん聞こえてますよ。ありがとうございます。
聞いてくれてるの。なんかテストされてるみたいな、はい、怖いね。
風吹き道士さん。
はい、こんばんは。
久しぶりにオープニングから参加します。うん、心強いですね。
そうですね。
新さんと
風吹き道士さんに聞いていただけると、そっちにお任せしたいみたいな。はい。
平瀬新球員さん。アイコンシェルのフォームをうろうろ鬱陶しい。
アイコンシェルのフォームをうろうろ鬱陶しい。消せばいいんじゃないでしょうか。
その時期がないので、ね、あの、
トーブをうろうろしてることが分かるのかね。4.1 でどこも、あ、使ってたけど使ってなかった。画像としか言わなかったと思ったの。まあいいや。
DY さん。
お、
配信 URL が分からず、路頭に迷っています。どなたかお助けをということで、新さんが助けてくださいました。
すみません、不親切ですね、私が。あれ、そう、あの、ホームページがちょっとむちゃくちゃになった、ね。
フックワークしてない自分が悪いですが。ああ、いえいえ、お知らせしてないこちらが悪いんですよ。
はい。はい、私が悪いでございました。
はい、平瀬さん。
はい、
SC06D を再起動すると、私のところでは、ケイコとタカシの音声フィルターが2に戻ってしまいます。
うん。
で、これに対して
、それはこれに対してなってしまうのは仕方ないんです。
まだあるんですよ。風吹き道士さんが、私のところでもずっとその現象が起きています。さらに、音声出力を開いても、戻ってしまいます。で、シンさん、それに対してシンさんが、私もそうですね、テキストの音声出力を頻繁に開かないようにしています。
そう、開くたびにそうなります。再起動してもそうなります。
はい。
だからそこ開くと戻ります。で、設定して、なおかつ、そのテキストをなんとかっていうところの画面から抜け出すと有効になるので、なんかね、ちょっとこの詩をどうにかしてほしい。はい、
風吹き道士さん、いやいや、フリックとスワイプは明確に表記しなければ、区別しないと。
ああ、そう。
項目の移動はフリックですね。フリックはほうき掃除、スワイプは雑巾がけって感じでしょうか。引くのと滑らせる違いがあるかと。
そうなんだ。お勉強になりました。
DY さん、分かる人が放送してください。で、あ、それ進行役が言っちゃダメ。
い
いのとかさ、まあ、あのサポーターがいっぱいおりますので、
ね、しょうがねえなって目で見てるでしょ。
はい、
すいません。
風吹き道士さん、全文読み上げはショートカットの管理で好きなジェスチャーに当てることもできます。
うん、はい、全文読み上げってのは多分最初から読み上げるっていうことじゃないかな。ここに項目はそれしかないので、
ショートカットの管理から
設定できますね。
はい、
はい、それはさっきお話しました。
2回書いてください。
あの、ごめんなさいね。あの、私がツイッターを見ながらやってるわけではないので、こういうタイムラグが生じます。
ちょっと前後させましたけど、なんかこう、同じ項目はちょっと前後させてくっつけちゃったので、
はい、
順番が狂ってます、
はい。
以上です。
はい。ありがとうございました。あと、お話ししておかなければいけないのは、ドキュメントか IME のタッチ入力、ドキュメントか IME のキーボードは、4.0 の時から、タッチ&リリースになっていましたっけ？なってたかな。4.1 以降の端末では、
タッチ&リリースってあの、フリック入力の。
うん、タッチ&リリースっていうのは、iOS でいうタッチ入力モードオンの状態。あの、滑らせてって指を離したところで入力される。
4.0 からなってたんじゃないですか
ね。
いきなりフリック入力できるキーボードになってたと思う。
そっかそっか、なってたな。 でなってたんですけども、
ただちょっとこう
もたつきがすごく激しかったんですよね。はい、で、まあ、4.1 で、まあ、皆さんにもお試しのことと思いますけども、
そこまでは多分 SC06D で頑張ったんだと思うんですよ。
そうだよね。はい、もうあのね、そう SC06D から P02E に切り替えるときには、そのちょっと前にあの電気入力
少しの間、
そう、ね、少しの間ね、できて。なんとかできるじゃんと言いながら、まあ、ブツブツとやっていたんですが、はい、そう、タッチガイドがオンの状態でも、まあ、確かに重いっちゃ重いかもしれませんけど、4.0 台の時に比べると、文字入力は格別にしやすくなっていると思います。ぜひ、なんていうのかな。私はどちらかというと、日本語キーパッド、英語も日本語も数字も、テンキーのキーボード、クワーティーキーボードではない方のキーボードで入力をしているんですね。
ただ、携帯みたいな感じ。
携帯みたいな感じ。そうそうそう。ただ、人によって、この、クワティキーボードの方がいいっていう人もいらっしゃるので、
ローマ字入力のキーボードですね。
そうそうそう。そのローマ字入力のキーボードを指でなぞってって指離したところで入力される。で、キーボード外に出た時はビッっていう、こう、変な音がして、まあ、入力されないっていう仕組みになっているので、
確か平瀬さんなんかは、そっちの方がいいっておっしゃってましたね。
で、ぜひ試していただきたいなと思うのは、テンキー入力のフリック入力です。このフリック入力に関してはですね、ちょっと iOS にも見習ってほしいなっていう、iOS の方がね、重いっていうか、振り抜くんではなくて、こう、キーをダブルタップして、こう、
ダブルタップして、なおかつポロロンって言ってから、
そう、移動して、
上下左右に移動しない。
上下左右に、それも、ちょっと指を動かすだけで、指を離すみたいな。それが、あ、い、う、え、おっていう風になっているんですね。で、だけど、この、ドキュメント化 IME のキーボードって、
あって触った瞬間、スッと左に動かすと、いいになりますよね。
そうそうそうそう。なので、結構早くですね、入力ができます。
なんかすごくこう 4.0 から 4.1 になった時に、ヒュヒュヒュヒュヒュヒュってなんか画面を動かしながら入力できて、なんか早くなった気がします。
そうね。
もうなんか、まあ、見た目を使いこなしてるじゃんっていう風に見えるかな、みたいな。
今、Google Play の、Google の Play Store、で、検索ボックスのところにいます。画面には、テンキーのキーボードが出ていますが。というように、キーがあります。で、これ、例えば、
ガラケーの天気。
ガラケーの天気ですね。
キーボードみたいな配列
ですね。はい。で、これが、この指を一回一回離して、っていうふうにもできるんですけども、これ意外と画面を見ていないと、指があっちこっちに飛んでって、指がずれます。なので、で、
トントントンってやったんですか？
そう、今はトントントンってやった。だからこれはちょっとね、2回ぐらいのタップまではいいんですけど、
いいしかうぐらいまではいいんですけど、
それ以上なると、
ね、2回やるとブレますね。
で、意外とこの左端のあ、た、ま、あ、縦だと頭ってなんかね、頭の文字は左にフリックすると結構ね、入力ミスします。で、例えば、ほら、いって言うと、いっていうのは左にフリックするんですけども、フリックできません。 できるんですよ。私がやからだけなんですけど、結構ミスになるので、E とかは、ダブルタップ、トントンっていう風に叩くといいと思います。
左の縁に
当たっちゃうんでしょうね、きっと。だから、あとかの間、ギリギリのところからフリックすれば入るんでしょうけど、はい。で、あいうえおは、あが真ん中で、いが左で、あと時計回り、う、え、お。だから、おが下になりますね。
えが右、おが下。
それが、あかさたな、はままでそうです。や行はですね、やが一回立って
。
ゆが左。ゆが左、ゆが上。そうそう。
結構覚えてます
ね。覚えてんじゃん。えらいえらい。わをうんが、わ、をが左、うんが上かな。
はい。
で、ちょうが右かな。で、この、これちょっと違う機械にやろうと思ってますけれども、このキーボードに、英字の時には記号っていうのがありまして、その記号は、そのキーボードの一個一個のキーに何回押すと何々が出てくるっていう、こう、いろんな記号が入ってます。
ひたすら押すと。
わかるんですけど、一個一個やっていかないとわかんない。よく使うだけ覚えておくっていうようにした方が。今日はちょっと時間ないので、やりませんけども、まあそういう機会を一回作ってもいいかなと思っています。で、そう、このポロロンとか言わないんですけど、例えば今、なのところに、上にやったら、ぬ、下にやったら、というふうに、このペースで打っていけます。もっと早くもできますから。
慣れれば。あんまり早くなってない。
そうですか。だけどね、多分このペースじゃ iPhone じゃ打てません
よ。打てないですね。ポロロンっていうまで待たなきゃいけないんで。
そう、意外とね。
打てないんで、今スプリットタップで。
ストレスタップ？
ストリップって言いそうになっちゃう。
やだね。
やってるんです
よ。そういうのが興味ある
な。トントントントンってやらないといけないんで。
そう、ね、ダブルタップしてから、っていうね、やっぱりこれが面倒だなっていうのがあります。で、なので、まあ、これも指を離した時に入力されてるんですね。タップした時に入力されてるんじゃなくて、指をキーボードから上げた時に入力されてるので、なんとなく自分の感覚と違う印象がありますけど、これも慣れだと思います。
慌てず、その打ちたい行を捉えてから離すか、ヒュッと。スワイプするか、フリックするか、
うん。だと思います。で、これはキーボードによって違うんですけれども、決定されているこのエディットボックスにある文字を、このキーボードは、左矢印キーとかで戻ると、というふうに一文字ずつ読ませることもできます。ただ今は、ジェスチャーで一文字読みっていうのもできるようになったので、そっちを使うといいんじゃないかなと思います。というわけで、まとまりありませんけれども、今日はこれぐらいにしたいと思いますが、ツイッターありますか？
DI さんが、ストリップタップに食いついてきましたね。
やっぱり。
わらわらと。
やっぱり DI さん。みんなおとなしく聞いてくれてるの
それだけですね、
はい、では今日はこれで終わりにしたいと思いますけど、
この後もいろいろなネトラジがあります。
盛りだくさんのようですので、
ぜひお聞きください。
暇つぶしラジオやるのかな、
やるんじゃないですか、ね、今ちょっと違うツイッターを開いちゃってるので。
そうか。
こっちのツイッター、こっちの本を開いちゃって、自分のやつを開いてないので、ちょっとわかんないんですけど。
ほ
ん
と。いい時間ですね。近々、放送すると思いますが、ごめんなさい。前回の放送の分もまだ上げられて、
そうなんです
か、いない状態なんですよ。もうファイルできてるのに上げればいいんだけど、
私があの以前に作ったホームページがですね、微妙にリンク名と中身が違うっていうね、むちゃくちゃなことになっていて、はい、ちょっと直して
また、ね、その件についてもいろいろとお知らせすること になるかな
と思いますので、次回の放送は近々、近々、今日何
日？次回の放送か、その次の放送ではまた、
なんか、
いろいろと、
お話が、ご報告ができる
かもしれないですね。
もしかすると、ゲストがいるかもしれない。
うん、まあ、かもですけどね。
だって本人と打診してないと。
あ、あの、ヒバラジあるそうですよ。
お、おめでとうございます。
今日のテーマ、怒ったぞ。
怒ったぞ？DY 君が変なこと言うから怒ったぞ。
いやいや。
バカなこと言ってんな、本当に。最近ね、投稿したくてもなかなか投稿できてない、ね。はい。あの、じゃあそちらも聞いていただければ。
あ、 あと、GQS さんも。
はい、GQS さんも、ね。同時放送録画できないよね。
深く突っ込まない。
はい、すいません。はい、そんなわけで今日はこれで終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いしますね。ちょっと待ってね。では皆さん、さようなら。